みなさんこんにちは。今日はその祖教連主催 の、 その受験対策講座ということで、社会保障を担当させていただきますルーテル学院大学の金子と言います。90分という短い時間ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、私どもの大学は基本的に現役学生からすれば半分以上が受かっていますので、ぜひともその私どもがその大学で教えてきたやり方、そうした中でその合格者を常にそれくらいの割合で出してきた、その実績をまた皆さんにお返ししていきたい。とにかくみんなで、ね、多くの人たちが専門職として、ね、世の中に出てもらって、そしてやっぱり福祉という力をこの今の時代に必要としている人たちが非常に多いわけですから、その人たちに対してこの国家資格を持ったいわゆるその福祉の力を国が認めた、それを発揮していただければなというふうに思っています。さあ、そうした中で今も言ったように私の担当は社会保障です。皆さんも今まで勉強してきた中で自分の得て増えてというものがある程度分かってきていると思います。おそらく社会保障を苦手とする人たちは比較的いると思います。なぜ苦手なのかということを改めて考えてみてください。いわゆるそこを克服すれば、案外苦手科目であってもなんとかそれをその超えることができるというふうに思いますので、その苦手の理由、私もいくつかこれまでの経験の中で聞いてきたことからすれば、とにかく分量が多いというのがまず第一ですね。非常に覚えることが多いということと、制度の改廃、いわゆる改正や廃止、あるいは制度の創設、それが頻繁にあるという、ね、ですからどの部分を覚えていたらいいのか、時々3回ぐらい受けていますというその卒業生もいるんですけれども、学校で習ったことが今もう変わっていると、それはそうだよと、生きている人を対象にした制度なんだから、そしてその時代に必要な人たちのニーズを組んで制度が作られていくわけだから、同じ制度が何年も続くわけはないんだと。だからとにかくその変わっていく、頻繁に変わると。だからそれをやはり新しいものを覚えなければならない。じゃあどの時点までの新しいことを覚えるべきなのかというと、基本的にその制度が作られたらそれはもう国家試験に出ると思ってください。ですから制度のスタートが実際に例えば平成30年度からスタートというふうになっていたとしても、今現在も国会でそれが可決成立したということであるならば、これはもう国家試験には出ますので、ね、比較的やはり新しい内容を覚えていただければというふうに思います。それともう一つは制度内容だけでなく現状を把握ということについても、頻繁に取材はされませんけれども、今日も一番最初に話をさせていただきます少子高齢社会の状況についてというようなものについては、やはり新しい数字を覚えてもらわなければならないということになりますので、できるだけこの数字についても新しいものを、ただ何を見てその新しい数字というものをその自分のものにしていったらいいのかということになると、やはり中心はやはり厚生労働白書の最新版だと思いますので、ぜひともその厚生労働白書最新版は見ておいていただきたいと。まあ少なくともその最低限のことについては今日皆さんにお配りしてありますので、そして今日はそれに基づいて社会保障の出題範囲と過去の傾向、それについてお話をさせていただきますので、その際にぜひともそうしたその統計資料等の使い方もですね、改めて理解していただければというふうに思っています。さあ、それではその社会保障というタイトルの そのコピーをですね開いていただければと思いますけれども、まず最初に社会保障の重点項目ということで見開きの部分に書いておきました。基本的にはこの重点項目の1番からその内容を確認しながら、後ろの方の添付資料、それをその説明させていただきますので、若干そのこちらを見てください、こちらを見てくださいというふうにそのページをめくってもらう必要があるかもしれませんけれども、まあ、その点はご容赦いただきたいというふうに思っています。まあ、最初に1番、少子高齢社会と人口減少社会、その内容を数字も含めてご理解いただきたいということなんです。どんな部分を覚えるべきなのか、なぜこうした勉強が必要なのかということになりますと、やはり社会保障制度というのは、その時々の人口動態、あるいは労働力、そしてそこにおける男女の比率等々、あるいは今後のその推計値、そういったものを見ながら制度政策が作られ展開されていきますので、ぜひともその基本となる基礎となる数字を含めた実態をですね理解していただきたいというふうに思います。そしてそれは基本的に統計資料等でそれを見ることができますので、統計資料の見方、探し方というものも合わせてお話をさせてください。まず高齢化率、大雑把でいいんですよ、数字を覚えるというのは。高齢化率約 27% 程度と覚えておいてください。正確な数字は国勢調査、5年ごとの国勢調査で正確な数字が出ますので、最新の平成27年の10月1日時点で行われた国勢調査の結果がほぼ公表されていますので、その内容で覚えていただくか、あるいは先ほど来使っています厚生労働白書の数字で覚えていただければと思っています。さあ、その中でもどのような数字が必要になるかというと、今もお話をした高齢化率、これが今現在がどれくらいで、将来的にその 40% 程度がピークとなるということを含めて覚えていただくということ、その一方でなぜこれだけ高齢化率が上がっていくかとなれば、当然子どもたちの数が少なくなる、どの程度なのかということについて、合計特殊出生率、それはやはり比較的正確な数字で、まあ最低でも 1.4 くらいと、もう少し厳密に言えば 1.42 とか、そういった数字をですねぜひとも覚えておいていただきたい。そしてただここには書きませんでしたけれども、これと合わせて1年間にどの程度の出生数、生まれてくる子どもの実数がですねどれくらいなのかということについても、約100万人ということで覚えておいていただければというふうに思っています。そしてそれ以外にも平均寿命があります。男女の平均寿命、いずれも世界のトップクラスということが指摘されていますけれども、女性においては約87歳、男性においては約81歳くらいと、これは大雑把な数字で結構ですので、これも頭に入れておいていただければと思うんですが、これと合わせてもう一つ重要なことが最近言われるのは、そこにも書きましたけれども、 健康寿命、これをですね、ぜひともここ数年においては覚えておいていただきたい数字の一つであります。いわゆるその寝たきり等になっていない、さまざまな介護サービス等々を受けていない、それが一体どのくらいの年齢までがそういった状態でいられるのか。ということで見ますと、まあ大体男女の平均で言えば74歳くらいと言われています。男性だけで見れば72歳くらい、女性だけで見ると75、6歳というような数字が言われていますけれども、健康でいられる年数、これを我が国の特徴からすると、平均寿命は順調に伸びているんですけれども、健康寿命がそれほど伸びないというところに我が国の問題が新たに指摘されているところなんです。やはり平均寿命が伸びればそれに合わせて健康寿命も伸びてもらわないと、さまざまな面で社会保障政策のいわゆる社会保障の支援が必要になってくるし、その支援のための財源が必要になってくるということになりますので、ぜひともこの健康寿命というものについても覚えておいていただきたいということであります。それ以外にはいわゆる世帯の推移ですね、世帯数がどのように推移してきているのか、約今日本全体で5200万世帯、それくらいの世帯数があるんだと。そして約その3分の1が高齢者世帯というふうに言われています。高齢者世帯というのはほとんどが高齢者だけで生活をしている、まあ、中には高齢者と18歳未満の同居世帯というものも高齢者世帯に含まれるわけですけれども、その高齢者世帯が増えてきているというところに、我が国の社会保障社会福祉制度の今後を考える上で重要な動きが見られるわけなんです。それも頭に入れておいていただければというふうに思いますし、それ以外にやはり社会保障制度をその維持、継続、いわゆる持続性あるということで考えていく場合には、その社会保障制度を担う中心世代である、中心的な世代である勤労世代、いわゆる生産年齢人口と呼ばれるその世代、その世代の人口が減ってきている、いわゆる金銭的に社会保障制度を維持する人たちが減ってきている。もちろん年少人口14歳以下という、この年少人口も減ってきていますから、この年少人口が生産年齢人口になれば生産年齢人口も当然減ってくるということになるわけなんです。その辺のいわゆる年少人口と生産年齢人口と老年人口という、この割合が一体どれくらいの割合なのか、特に過去においてもいくつかの試験に出てくるのは、老年人口と年少人口、今どちらが多くなっているのか、いわゆる65歳以上の人口と15歳未満の人口とどちらが多いのかと、まあ、最も多いのは生産年齢人口が多いんですけれども、どちらが多いのかっていうような問題も出てきますので、それも合わせてその白書などで覚えておいていただければというふうに思っています。そして何といっても女性の労働力率ですよね。女性のどれくらいが今労働市場に出ているのか、働いているのか、もちろんさらに覚えられるのであれば高齢者の就業人口というものも覚えておいていただければと思いますけれども、いずれにしてもこの高齢であっても働く あるいは女性であっても働く環境を整えていって、女性も労働市場にという、そのように労働市場に多くの人たちが出てくれば、生産年齢人口、いわゆる社会保障を維持する人たちというものがそれほど大きくは減らないだろうというふうに言われるわけですから、そういった数字をある程度理解しておくということも必要かもしれません。いずれにしてもですね、こういったその統計資料を使ったその人口とか労働力のことはですね、社会保障で覚えるだけでなく、受験科目の一つである就労支援サービスなどでもそれは出題される可能性がありますので、これを毎年言わせてもらうんですけれども、今の受験勉強というのは一つの科目についてその科目だけを徹底して勉強するということではなくて、一つの科目の勉強した内容が他の科目にも重複して内容となっている、いわゆる出題される可能性があるという、そういうことが大いにありますから、一つの勉強をすれば、一つの科目の勉強をすれば、少なくとも2つ3つの科目の勉強の一部にもなっているということで、自分のその勉強をするスタイルというものを考えていただきたいというふうに思っています。後でも言いますけれども、まあ今言っておいてもいいんですが、例えばですよ、例えば社会保障の中で、ね、障害というものを考えた場合に、障害等級として、ね、本来身体障害者福祉法では障害等級は何等級に分かれていますか？それは障害者福祉論の方で出てきますよね、勉強しますよね。じゃあ社会保障の方で障害関係のこととしてどんなことが指摘できるかというと、国民年金と厚生年金における障害等級はどうなっていますか？それ身体障害者福祉法の障害等級と重なっているんですか？あるいは国民年金、厚生年金ならば同じ年金ということで同じ障害等級になっているわけですか？それはまた違いますよね。あるいは労災保険、労働災害に被災して障害を持ったという場合の障害等級というのはどのようになっていますか？それも違いますよね。まあ、労災保険については今日最後の方でお話をさせていただきますけれども、いずれにしろ障害というものを一つを見る場合であっても、いろんな制度政策の観点から障害等級一つにおいてさえ違ってくるという、それはさまざまなその科目の勉強をしながら、国家試験でもし何らかの科目に科目を横断するような問題が出題されたとしても、いろんな科目を勉強していればそれぞれのところで答えられるわけなんです。ですからぜひともその一つの科目で勉強したことを他の科目の受験の際にも忘れずに思い出せるような自分の体制づくりというか体調づくりをしておいていただければというふうに思っています。さて、それでは2番目の歴史の部分に入っていきたいというふうに思います。歴史の部分については、諸外国の社会保障制度の発展と我が国の社会保障制度の発展、両方勉強することが必要になりますが、比較的出題されるのは我が国の社会保障制度の発展過程だということになります。ただ諸外国の場合も決して出ないということではないんで、それも合わせて勉強していただきたいんですけれども、簡単に言うと、そこに書いたのが、イギリスの場合には給品制度によって社会保障制度が発展展開してきたと。その給品制度を展開していく財源としては税金が使われていたわけですよね。これに対してイギリスのライバル国と言われていたドイツは、ビスマルクの時代に イギリスと同じようなやり方を取らないということで、社会保険制度を世界で初めて登場させたわけですよね。ですからその場合のドイツの社会保障のその展開というのは、そのための財源というのは比較的社会保険料、保険料を中心としてその制度政策を展開してきたということがあります。だからそれに合わせて覚えておいてもらいたいのは、じゃあ現代社会において税を基本として、基本的な財源として社会保障を展開している国はどこなのかと。例えばスウェーデンとかイギリスなんかはそうですよね。それに対して社会保険制度を中心として社会保障制度を展開している国はどこなのかといったら、それはドイツとか我が国もそうですよね。そのような内容で最低限覚えておいていただきたいということと、もう一つその諸外国において覚えておいてもらいたいのが、やはりイギリスのベバリッジ報告ですね。なんといってもそのベバリッジ報告を日本をはじめとした戦後多くの国がそのベバリッジ報告を一つの模範として、社会保障制度の模範として、各国それぞれの社会保障制度が形作られていったという、そういった経緯がありますから、ベバリッジ報告の内容をある程度、特に中心的な社会保障の3つの方法と呼ばれるような部分を多少なりとも読んでおいていただきたいと。そしてそれを我が国も1950年に社会保障制度審議会がそのベバリッジ報告を参考にしながら戦後の社会保障制度を作ってきたわけですよね。それが一般的に50年勧告と呼ばれるものであったわけですね。そうするとベバリッジ報告と50年、我が国の50年勧告の共通する部分というのはどこなのかということで見てもらうと、かなり共通する面はあるわけです。ただいずれにしてもその中心は、社会保障制度の中心はベバリッジ報告でも50年勧告でも、とにかく社会保険制度を中心として社会保障制度を構築していくというのが内容であるわけなんです。そしてその後、我が国の場合には戦後の社会保障制度はそのような形で作られてきたわけですけれども、21世紀に入るに向けて、20世紀の終わりに、じゃあ21世紀の社会保障制度を日本はどのような内容で作っていくのかということについて、1995年にいわゆる95年勧告というものが社会保障制度審議会から出されています。まあ、そこに今の社会保障の特に社会福祉サービスなどのいわゆる提供方式であるその権利制などもその中に含まれてくるわけですけれども、いずれにしてもその95年勧告、21世紀の社会保障というのはみんなで支えていく制度なんだというふうに言っているんです。みんなで支えていくというのは、みんなでその財源も工面していきましょうねと、出していきましょうね、拠出していきましょうねということになるわけなんですね。ですから決して勤労者だけがその財源を負担するということではなくて、多くの社会保障制度においてその受益者の中心ともなっている高齢層においても、高齢者層においてもやはり負担はしてくださいということが言われるわけなんです。その指摘は95年勧告において打ち出されているということです。そしてそれ以外に近年の社会保障に関する その発展過程を見ると、もう一つ重要になってくるのが社会保障と税の一体改革であります。いわゆる消費税率 10% への引き上げ、その引き上げ分を何に使うのかということについて、今まででしたら高齢者参詣費に使いますよと、いわゆる年金、医療、介護といった高齢者参詣費に使ってきたという方式から、今度の消費税率引き上げに対して高齢者だけに使うということではなかなか国民のコンセンサスを得ることはできないだろうということから、全世代対応型、いわゆる高齢者だけではない、全世代に対応する方式として、いわゆる子育てを含めた社会保障4経費、従来の高齢者3経費に子育てを含めた社会保障4経費、それにその方式を変えるというのが社会保障と税の一体改革の大きな内容の一つであったわけであり、そしてもう一つ、まあこの辺が出るかどうかはともかくなんですけれども、じゃあ今国が力を入れている社会保障制度をこれからどのように変えていくのか、近年またどのように変えてきたのかということについては、その2番の歴史の最後の方で書きました社会保障制度改革の工程表というものがあります。この工程表を見ながら、あ、こんなふうに社会保障制度はここ最近は変わってきたんだねということをご理解いただきたいというふうに思います。さて、それではこの社会保障の重点項目の1番と2番について実際に資料を見て若干補足をしていきたいというふうに思います。それでは3ページを開いていただけますでしょうか。下の方で ⑧ 社会保障3と書いてあるページです。今後ページ数を言う場合にはこの一番最後の数字をページ数だと思ってそこを開いて準備していただければというふうに思います。まあ、その上の方に現代社会における社会保障制度の諸課題ということで、我が国のその人口の推移というものを時系列で見た厚生労働白書の表をですね、そこに掲載させていただきました。一体人口はどの程度のところがピークになっているのかということで見ると、やはり2010年頃というのがまあピークになっていって、そしてそこから次第に減少してくるというのが今後の推移として予測として見られるわけであります。そうした中においても、じゃあ生産年齢人口、いわゆる15歳から64歳の人たちの割合がどの程度になるのか、次第に減っていくわけですね。これもその一方で、その高齢化率、いわゆるその老年人口というものを見ていくと、65歳以上の人口はこれから次第に人口の中で大きな比率を見ることになりますよというその折れ線グラフがずっと出てきますし、また年少人口という形でどの程度その子どもの数がどうなっていくのか、それはちょっとここには出てきてはいないかもしれませんけれども、いずれにしてもこの折れ線グラフの下の方ですねを見ていただきますと、その年少人口の今後の推移というものが、まあ、ほぼ横ばい的になっていくだろうと。そして四角の囲みの中では合計特殊出生率が、その2014年で 1.42 というような数字も見ていると。 いずれにしても人口関係で見るとそういった数字がこのグラフで見ることができますので、その推移というものも含めて現状と推移、今までのあるいはこれからの動きというものも含めてぜひとも理解を深めていただきたいというふうに思っています。そして下の方の図を見ると労働力人口の推移ということで、その労働力が人そのどれくらい増えていくのか、あるいは減っていくのか、まあ6000万人を超えるようなところで今上がってきているところなんですけれども、また次第にこれから下がっていく、そして将来的にはかなり減っていくだろうというふうにも言われています。まあそうした中で労働力の中にあっても一番下の15歳から29歳がどのように推移しているのか、そして30歳から59歳という人たちがどのように推移するのか、そして60歳代前半層あるいは65歳以上の人たちがこの労働力人口の中でどれくらいの割合を保ち続けるのか、そういうものについても細かい数字は必要でないかもしれませんけれども、結局上の方が労働力人口の中でやはり比率としては大きくなっていきますよと、上の年齢の方がというようなことをこのグラフで図で確認していただければというふうに思います。それから4ページをご覧ください。4ページを見ますと、まあ、この辺は最初の方でも言ったように就労支援サービスでも使える部分ですので、しっかりとここでも覚えておいていただければ、あるいは就労支援サービスの勉強の中でも覚えておいてもらえればと思いますけれども、いずれにしてもその男性女性という性別で労働力人口というものを比率を見た場合に、以前は女性のその労働力というものはその学卒あるいはその前からその高校大学卒などから社会に出て急速に労働力が増えていって、そして結婚妊娠出産育児などでそれが下がり、そしてまた実際に育児が終わった段階で労働市場に復活するということで若干上がり、そして加齢とともにいわゆる年齢とともに次第に労働市場から去っていくという、アルファベットでいうと M という字にその形が似ているので M 字型雇用というふうに女性の働き方というのは言われてきたわけなんですね。ところが皆さんもそのグラフを見てお分かりの通り、最近の動きというのを見ると次第にその M という字がそれほどはっきりとした M ではなくなってきているのもお分かりだと思います。このように女性の働き方も変わってきているんだということを、もう男性の場合には完璧に台形型ですので、それもその形の上からだけでもいいですから、ぜひともご理解をいただければというふうに思っています。まあ、特にこれがその社会保障の重点項目の一番の部分としてその資料として挙げさせていただきました。まあ、これをもう一度見たいと、もっと別の関連するような図表等も見たいと思いましたら、その2ページの最後の部分に統計4番統計資料などを白書などで確認しておくというところに出ているように、その厚生労働省のホームページなどで関連するさまざまな資料も見ることができますから、ぜひともその厚労省のホームページも見ておいていただければと思いますし、探せなかったらこの QR コードをそのまま読み取ってですね、見てもらえればというふうに思います。さてそれではもう一度1ページ目に戻りまして、次に3番財政的なお話をさせていただきたいというふうに思います。 タイトルとしては3番、社会保障の給付と負担ということで、基本的にはこの社会保障関係におきましては、社会保障給付費というものと国民負担率というものをしっかりと理解しておいていただきたいというのが、これから説明をする内容です。時々これ以外のことでこの財政的なことが記載されることもありますけれども、基本的には社会保障給付費、国民負担率、この2つをしっかりと勉強しておいたらある程度対応できるというふうに私は思っています。社会保障給付費、簡単に言うと1年間に我々国民がどの程度社会保障の給付としてもらえるのか、どの程度もらえるのか、例えば年金としてもらうと、それは高齢層だけではなくて高齢層以外でももらってる人たちもいるわけですよね。障害を持っていれば障害年金という形でもらってもいるでしょうし、また主たる生計維持者が亡くなった場合には遺族年金という形で年金をもらっているその方々もいらっしゃると。あるいはもっと我々にとって身近なのは医療ですよね。医療として給付されているものもあると、ね、医療の中でもただ単に医療保険による保険給付だけではなくて、労災保険、先ほどもちょっとお話をしました労災保険においても、労災にあった場合には、ね、10割全ての医療費が原則としてその労災保険から出てくるわけですから、それも大きな給付になりますよね。そして生活保護費、生活保護費だって1年間で3兆7000億、3兆8000億円というお金が215、6万の人たちに対して給付されているわけですから、それも大きな費用になります。そういう形で我々が1年間に給付される社会保障制度のからの給付として、我々が1年間にどの程度受けているのか、それが社会保障給付費ということになります。その社会保障給付費の中でどうしても覚えておいていただきたいのが、今言った年金、医療、福祉という3部門がどのように今日に至るまで推移してきたのかということ、それから国民所得に対して社会保障給付費がどれくらいの割合を占めているのか、そしてその国際比較、こういったことについてですね、ぜひともご理解いただきたいということで、今度はそれを具体的な図として4ページ、4ページの下の図表ですね、4番、社会保障の財源と費用というところをご覧いただきたいと思います。まず上の表でですね、確認させていただきますと、今社会保障給付費は1年間にどれくらいの金額になるかというと、その表の具体的な数字が入っている2段目の一番右側、118兆3000億円という数字が社会保障給付費の総額ということになります。ここまで細かい数字を覚える必要はありません。簡単に100兆円を超えているということで結構です。その中身を見ますと、一番多いのが年金であります。年金が56兆7千億円ということで、半分近くが年金なんだと、社会保障給付費の半分近くが年金なんだということ。そして医療がですね、医療が37兆9千億円。およそ社会保障給付費のおよそ3割が 医療としての給付なんだと。それから福祉関係につきましては23兆7000億円ということで、およそ2割が福祉として給付される、ね、金額なんだと。ですから今現在の社会保障給付費の部門別の内訳というのはおよそ5対3対2という構成比率なんだということをご理解ください。5対3対2ということです。例え話をすると、我々が1年間に得ることができる収入、これを国民所得だと思ってください。この我々が1年間に得る収入のうちの何割ぐらいが社会保障としての収入になるのかということを上の表で見ますと、それ一番右下、表の一番右下に約 30%、 我々は1年間に得る収入のうち約3割というのが社会保障としての収入になっていますよということをご理解ください。そういう中で国際比較をすると、日本は約3割。じゃあ日本よりも低い主要国はというとアメリカなんです。アメリカは20何パーセントなんです。ですからアメリカは自分が得ているお金のうち、社会保障からのお金っていうのは、収入っていうのは、まあそれほどの割合は占めてないよねというふうにご理解ください。これに対してやはりスウェーデンとかそういった国は半分以上が、収入の半分以上が社会保障からの給付といったような数字を見ることができます。50数%という数字を見ることができます。ですからその国際比較という中で数字だけで言うなら、やっぱりスウェーデンというのは社会保障、ね、手厚い社会保障が、ね、整っているよねと、それに比べてアメリカはそうでもないよねということになります。数字の上からだけではですよ。そしてもう一つ下のグラフでもう一つ理解していただきたいのは、最初のうちは福祉とか医療というものが1位2位を争っていたんです。部門別の割合としては。ところが1981年になりますと、1981年に年金がトップに出てきます。この比率として、割合として、1981年です。以前の問題で社会保障給付費に占める年金の比率がトップに出たのは1970年代初頭であるという選択肢が出てきました。もちろんこれは誤りということになります。ですからそういった問題も出る可能性があるということからすると、年金がいつごろトップになったのかというのは、ね、多少ないとも頭に入れておいていただければと思います。1981年であります。さあそれに対して今度は5ページです。国民負担率、こうした社会保障制度を維持していくために、ね、我々がどのような方法で負担をしているのか、税金なのか社会保険料なのかということになりますけれども、それを見たのがこの5ページの図であります。国民負担率というのは、その国民負担率の国際比較の下にその数式が出ているように、国民負担率イコール租税負担率プラス社会保障負担率、いわゆる国民所得に占める税金の割合と国民所得に占める社会保険料などの割合、これを足したものが国民負担率ということになります。そこで細かい意味内容を理解する必要はないと思うんですけれども、まず一つここで覚えておいていただきたいのが、 日本のその日本がどのような状況にあるか、国際比較の中でというのを見ると、日本は例えば2016年度で見ると国民負担率は 43.9 であります。他の海外との比較で同年度、同じ年度で見ると日本は 41.6 ということになります。国民負担率が日本よりも低いのはやはりアメリカです。ですがこれだけを見ると、先ほどの社会保障給付費の説明でも言いましたように、アメリカは社会保障からもらえるものも少ないけれども負担も少ないんだよねという国です、ざっくばらんに言えば。それに対してスウェーデンやフランスなどの場合、負担はかなり高いです。でも先ほどスウェーデンが 50%何という社会保障給付費のその国民所得に対しての割合、50数%と言いましたけれども、国民負担率を見るとスウェーデンは 55.7 という数字になります。ですがスウェーデンなどの場合には、ね、負担も大きいけれども社会保障として給付されるその割合も大きいんですよと。だからもう皆さんご承知の通り、スウェーデンは高福祉高負担の国というふうに言うことができるでしょうし、数字の上だけで見ればアメリカは低福祉低負担の国というふうに言うことができると思います。そしてもう一つ覚えておいてみてください。この色の濃い部分と無地といいますか白い部分、まあ白に近い部分、例えばに日本の2016年度で見ると色の濃い部分が 43.9 のうちの 26.1 が色の濃い部分です。 17.8 が色の薄い白っぽい部分です。じゃあこの白っぽい部分というのが何かというと、社会保険料などの割合であります。色の濃い部分というと税金の割合であります。そうやって各国を見てくると、やはり社会保障を維持していく上で税金というものが比較的多くを占めているんだと、ね、その社会保険制度をスタートさせたドイツにおいても、ドイツが一番その税と社会保障の負担率が比較的近い国ということになりますけれども、そのドイツにおいてもやはり税の負担率の方が上回っているというふうに見ることができます。いずれにせよ社会保障制度を維持していく場合には、この財源というものも非常に大きな課題になりますので、ぜひとも社会保障と税の一体改革とか、あるいは各分野別、例えば年金の財源、医療保険の財源、介護保険の財源、そういったものもですね、合わせて勉強しておいていただきたいというふうに思っています。さてそれではもう一度1ページに戻りたいと思います。1ページに戻りますと、次4番、年金保険制度ということで、これから年金の内容についてお話をしていきます。年金保険制度の中で覚えておいていただきたいのは、まず一つが国民皆年金体制が取られているということです。さて皆さん、年金制度の学習の中で国民皆年金、あるいは医療保険と合わせて国民皆保険皆年金体制という言葉を勉強されたと思います。この国民皆年金がスタートした、まあ、国民皆保険と一緒にスタートしているんですけれども、これいつ頃か覚えていらっしゃいますか？国民年金法ができたのが昭和34年です。1959年です。そしてその 国民年金法が全面的にスタートしたというのが2年後の昭和36年1961年度です。今医療険も合わせてお話しますけれども、国民皆保険ということで、その医療険に加入できない人たちも存在していた中で、どの医療険制度に入れない人たちについては、まずもって国民健康保険に加入してもらいましょうということで、新しい国民健康保険制度が登場したのが昭和33年、1958年。それが全面的にスタートしたのが、この国民年金のスタートと合わせて、昭和36年、1961年度。これが国民皆保険皆年金体制のスタートした年であります。そこからもうすでに50数年が経ちました。今この国民皆保険皆年金体制というのがいろいろ話題になったり問題になったりしています。ですからその意味からも改めて、まあ、国民皆年金というより国民皆保険の方で国家試験に出題される可能性はあると思いますので、改めて医療険制度のところで国民皆保険についてはお話をしますけれども、今ここでは全ての国民が誰もが年金制度に加入できるんだと、これを国民皆年金体制というんだということはまず理解しておいてください。さあ、そうした中でこれまでどんな年金改正が行われてきたのか、ここが難しいんですね。最初に言った通り、年金というのは本当に5年前後で大きな改正が特に1985年以降繰り返されてきています。覚えていらっしゃいますか？基礎年金制度がまず1985年昭和60年に基礎年金制度が導入されましたよね。その後は今度は、ね、平成元年改正でその学生の強制加入とかですね、あるいは国民年金基金とかそういったものが入ってきましたよね。そして次は平成6年改正ですよね。平成6年改正ではどんな改正が中心であったかというと、いわゆる厚生年金とか共済年金の、ね、基礎年金という形でサラリーマンであろうが自営業の人たちであろうがみんな基礎年金には入る。その2階部分にサラリーマンの年金が上乗せされる、ね、そのサラリーマンの年金が上乗せされて、ね、本来じゃあ基礎年金は何歳から支給されるのといったら65ですよね。ではサラリーマンは定年制がありますから、じゃあもっと早めに払いましょうということで、60歳から65歳になるまでは特別支給という形で支給が行われていましたよね。その特別支給のを次第になくしていこう、廃止していこうというのがまずその第一歩として平成6年改正で行われたわけですよ。厚生年金共済年金の定額部分の廃止ということで、細かく言うと平成13年度から特別支給の定額部分が段階的に3年に1歳ずつ支給が、ね、遅れていく、引き上げられていく。ですから今現在はもう60歳から65歳まで定額部分というのはありません。そして今度は平成12年度改正で、平成12年改正で同じく特別支給のうち報酬比例部分、その人の収入に見合って年金額が決まってくるという報酬比例部分がその段階的に廃止されますよということを決めたのが平成12年改正です。ですから今これがまだ残っています。63歳からは その報酬比例部分はまだもらえます。65になるまでの間もらえます。でもこれも最終的には平成37年度からは完全になくなります。そういった改正が行われてきました。そして平成16年度改正、その平成16年改正においてもこれまたさまざまな改正が行われて、最終的にはこれから説明をしていく平成24年改正、これが一番新しい改正になります。今言っておりますから、改正内容も何度も改正されてきました。そして今も言ったように、改正が決まってから実施されるまで期間が空いている改正も多くあります。そしてまだそれが途中経過にあるものもあります。ですから今言った例で言ったら、特別支給の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げ、これパソコンで打ったら必ず波線がつきますよ、のばっかりつくからということでね。だからだんだん遅らされていくんだけれども、まだそれは残っています。全面的に廃止にはまだなっていません。3年に1歳ずつですから、平成25年度からスタートして、平成25年度では報酬比例部分は61歳にならないともらえなくなった。平成28年度では62歳にならないともらえなくなった。だからまだ62歳ですかね。まだ62歳になったらまだもらえます、ね、これは平成31年度になったら今度63歳まではもらえない。平成34年度になったら64歳からしかもらえない。平成37年度になったらもうその特別支給っていうのは定額部分はもうとっくになくなっているし、報酬比例部分というものもなくなりますと。ただ女性においては5年遅れでスタートしますからまだありますという、本当に細かいことが決められているんですよ。だから皆さんとしては、じゃあどこを覚えたらいいのということになると思いますけど、何年がどうのこうのではなくて、将来的にこうなることが決まっていますという形を覚えるんです。ですから皆さんの頭の中だったら、厚生年金や共済年金も65になるまで一銭ももらえない時代になることがもう決まっていますというふうに覚えるんです、今でも厚生年金や共済年金には、60歳から特別支給が行われているというような選択肢が出てきたら、それはもう間違いなんです。そういうふうに覚えてください、よしですね。それから4番の肩括弧に、2012年最新改正、いわゆる平成24年の最新改正の内容を理解する。それから肩括弧3番、年金制度の仕組み、保険者は誰なのか、被保険者は誰なのか、保険料はどうなっているのか、免除制度があるのかどうか、保険給付としてはどんなものがあるのか、こういったことを覚えることになります。これも今の段階でお話をしておきますけれども、社会保障の出題というのは、中心は何といっても5つの社会保険制度です。年金、医療、介護、労災、雇用という、この5つの社会保険制度が何といっても出題の中心になります。ちなみに年金保険、医療保険は毎年出題されています。この後でもお話をしていきますけれども、介護保険制度はというと、介護保険制度はこの社会保障だけでなく、最初の頃は現代社会と福祉という科目でも出題されました。あるいは高齢者福祉と介護保険制度においてはもちろん出題されます。じゃあ社会保障としてどういう問題が出されるのかというと、社会保障というのはあくまでも社会保険制度のスタイルを取っているという内容で介護保険が出題されます。 ですから介護保険の時に改めて言いますけども、介護保険でじゃあ社会保障からどんな問題が出ますかといったら、保険者は誰ですか、被保険者は誰ですか、そのケアパッケージとかそういうのは出ませんよ。手続きとしてはどうですかと、不服申し立てはどうなって言いますか、保険料はどうですか、そういったことが社会保障からの介護保険の問題として出題されるということです。ですから今日も皆さんにはその辺しかお話はしません。あとは介護保険制度の方で勉強してください。さあ、そうした中で6ページをご覧いただきたいと思います。年金制度の体系であり、今も言ったようにこの年金制度の体系図、これは基本的に覚えなければなりません。1回土台部分が基礎年金、いわゆる国民年金が基礎年金となって1回土台部分に、ね、存在していて、これには20歳以上60歳未満の人たちは原則として加入するんだということになります。そしてその2階部分としてサラリーマンの人たちの年金制度が上乗せされているんだということです。でも自営業の人たちはサラリーマンじゃないから2階部分がないと、2階部分がないと年金というのは少ないよねと、保険料を払うから2階部分を作ってくれということでできたのがその第1号被保険者用の国民年金基金であります。あとは確定拠出年金という制度も今ありますけれども、いずれにしても大きく言うと1階部分は20歳以上60歳未満の国民はみんな入りますよと、加入しますよと、2階部分はサラリーマンの年金がその2階部分に上乗せされますよと、そして自営業の人たちで希望すれば2階部分がすでに準備されているからそこに加入してもいいですよというような制度設計になっているということです。さあ、そうしますと次に覚えなければならないのは第1号第2号第3号って何ということになります。この意味内容を理解しておかなかったら問題が出題されても問題さえも意味が分からなくなります。第1号被保険者、自営業など、第2号被保険者、サラリーマン、第3号被保険者、サラリーマンに扶養されている配偶者ということになります。ですからただ単にサラリーマンの配偶者であっても自分が勤めていて、ね、給料を普通にもらっていれば第3号被保険者にはなれません。扶養されていませんから。じゃあいくらぐらいまでが扶養されているとみなされるのかといったら、まあ、一般的に言えば年間で130万円未満の収入だったら配偶者に扶養されているものとして第3号被保険者になることができます。第3号被保険者になるとどうなのかというと、その下の今度は資格の表を見てください。第3号被保険者の方から先に見てください。それを見ると2つ目の囲み、その第3号被保険者の2つ目の囲みの上の方に被保険者本人は負担を要しない。第3号被保険者というのは保険料を払わなくていいんです。払う必要はないんです。免除とかそういうんじゃないんです。仕組みとして払う必要はないんです。保険料払わなくてももらえるの？もらえます。じゃあ誰が私のために払ってくれるのかしらと言ったら、これは第2号被保険者がみんなで第3号被保険者分を払っていますと考えてください。ですから免除ではないということをご理解いただきたい。さて、第1号被保険者、自営業や農業従事者などが第1号被保険者ということになります。 この人たちは1ヶ月いくらという決まった保険料を払います。定額の保険料です。平成28年の4月現在ですと1万6260円という保険料を払うことになります。まあ、今は当然これよりも若干高くなります。毎年上がりますから。よろしいですね。じゃあ第二号被保険者はといったら、繰り返し言いますけれども、サラリーマンです。じゃあサラリーマンの保険料ってどうやって決まっているのというと、保険料率に応じて負担額は決まってきます。保険料率、じゃあ今保険料率っていくらぐらいなのと、何パーセントぐらいなのかといったら 17.、一昨年になります。一昨年の9月現在で 17.8%ですか。これくらいになります。これもまた平成28年の9月でまた保険料率は上がっていますので、今はもっと高くなっています。じゃあこの保険料率を何にかけるのかというと、標準報酬月額というものにこの保険料率をかけて出たものを、会社と本人とで半分ずつ負担するというのが厚生年金などの保険料です。見たことありますか、あの標準報酬月額表というもの。働いている人は分かると思います、ね、一人一人給料は違います。残業手当などを含んだら本当に一人一人違います。これが例えば数千万人いるわけです。そしたらその数千万人の人たちの保険料計算なんて大変なことになります。ですからその人の給料が1円台まで、ね、そのほとんどの人が違うわけですから、いくらいくらからいくらいくらまでの人はいくらというふうに、給料はいくらというふうに決めちゃうんです。ではそこに何百万という人がたまっているかもしれない。でもその何百万人という人たちもみんな同じ給料というふうに見なすんです。その給料に 17.何%という保険料率をかける。それがその人たちの保険料ということになります。その標準報酬等級表というものがありますので、一度それを見ておいてください。これ医療保険料を出すときもサラリーマンの場合には同様です。その代わり、その厚生年金、共済年金の場合の段階と区分と、標準報酬月額の区分と、医療保険の場合の区分とは異なりますから、それも注意をしておいてください。いずれにしてもそうやって保険料を計算します。さて次のページ、7ページをご覧ください。それぞれの年金制度がどのようになっているのかというのは、それを見て、時間があるときにそれを見て、その違い、現状というものをご理解いただきたいと思いますけれども、もう少しその細かく言いますと、その基礎年金、いわゆる国民年金というのは何歳からもらえるかといったら65歳です。支給開始年齢は65歳です。それに対して厚生年金はといったら、これも本当は65歳からということになりますけれども、今現在はまだ特別支給が先ほども言ったように残っていますので、65歳以前においてもまだもらえます。全額ではありませんけれども、全額すなわち基礎年金プラスその老齢厚生年金という2回部分、それをもらえるというのは65歳からということになります。ただし第一号被保険者、自営業者の場合には65歳にならないと絶対もらえないかというと、そうではありません。60歳からの、ね、 繰り上げ支給というものもできます。60歳からもらうこともできます。ただ金額は少なくなります。毎月もらえる金額、年間でもらえる金額というのは少なくなります。早くもらって同じ金額ということはありません、ね、逆に65歳でももらわずにまだ、ね、自営業をやってるから、まだその自営業で暮らしていけるからまだいいよというような場合だったら、70歳までもらわずにいることもできます。その会社は70歳からもらおうと思ったら、当然65からもらう人たちよりもたくさんもらえます。そこまで我慢したわけですから、65からもらう年金額と比べれば70歳からもらおうとしたら 142% もらえます。だから 1.5 倍近い年金がもらえます。その代わり69で死んだら終わりです。ですからそういった繰り上げ支給、繰り下げ支給があるということと、第一号被保険者についてもう一点お話をしておかなければならないのは、例えば八百屋やっていたけれども近所にイオンができた、誰も八百屋は野菜を買いしてくれないというようなことになりますと、国民年金保険料を払えないということにもなります。そういった場合には免除制度があります。免除には4段階の免除があります。全部免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除という4段階の免除制度があると。ただしこれは第一号被保険者だけなんだということです。免除だってサラリーマンの場合には給料に応じてですから、給料が下がったとしても保険料も、ね、少ない金額ですが払えるわけですので、払うことになります。免除は第一号被保険者だけです。第三号は払わなくてもいいということですから。さあそうした中でそう、もう一度その保険給付に戻りますけれども、保険給付の種類としては3種類あります。老齢給付、障害給付、遺族給付。老齢給付は一定年齢になったらもらえるのが老齢給付です。障害給付は一定以上の障害を持つようになったらもらえる年金給付です。それから遺族給付は、したる生計維持者が亡くなった場合に一定範囲の遺族がもらえる年金給付です。まあ、細かくはその各その社会保障関係のテキストなどを見てもらえればと思いますけれども、ね、少なくともその3種類があるんだという中で、先ほど横断的な問題としてこんな例がありますよということで言いましたのは、国民年金、いわゆる基礎年金の障害等級は2等級です。厚生年金、共済年金の障害等級は3等級です。ですから、サラリーマンで厚生年金、共済年金などで3等級の障害を持っている場合には、厚生年金、共済年金としての障害年金はもらえますけれども、1階土台部分の基礎年金の障害等級は3級というのはありませんので、それは出ないということになります。ですからサラリーマンの年金制度のいわゆる独自給付ということになります。これも過去何度か国家試験にも出ていますので、一応理解をしておいてください。国民年金と厚生年金で共通しない給付はどれですかとか、逆に共通している給付はどれですかというような形で出る場合もありますので、その辺はご理解をしておいてください。さて8ページをご覧いただきたいと思います。これが最新の改正であります。今まで基礎年金というのは老齢基礎年金、一定年齢になったらもらえる老齢基礎年金というのは最低でも25年加入しなければならなかったところが、10年の加入で年金を支給しますということになりました。 25年を満たせない人たちも何十万人もいますので、ね、そういう人たちの年金保険料が、言葉悪いですけども死に金になってしまいますから、ね、最低でも10年加入したら年金は出しますという改正が行われました。それからパートタイマーなどにも厚生年金や健康保険の適用を行うということがもうスタートしています。それから今まで育児休業期間中の保険料免除はありましたけれども、産休においてもこの保険料免除が行われるようになりました。産前6週間産後8週間ですかね、多胎妊娠の場合には14週間といったような産休においても保険料、これはもう子育て関係子ども関係の制度改正です。それから今まで遺族基礎年金というのは母子家庭だけに給付が行われましたけれども、父子家庭においても給付が行われるようになりました。これはやはり男女共同という観点からということになります。それから2番目の改正です。何といっても大きいのは共済年金が厚生年金に統合されました。名前はまだ残ってますよ、名前はまだ残っているけれども、この私学共済とか共済組合というのは、ね、厚生年金事業、それまで自分たちが担当していた私立学校教職員のその年金事業を今度は厚生年金の事業として私学共済が担当するとか、国家公務員共済は国家公務員共済としてその国家公務員の厚生年金部分をの事務を行うとか、そういうふうに名前残っていますけれども、いずれにしてもこの厚生年金に共済年金が統合させられたということ、そしてそれに伴って一つ飛ばしますけれども、今まで共済年金というのは3階部分があったんです。3階部分、この3階部分が廃止されました。今言ってるようなことはもう一度確認しようと思ったら、先ほどの年金の体系図をご覧ください。そこで確認をしておいてもらえればというふうに思います。まあ、最低でも年金についてはそういったことをご理解いただきたいというふうに思います。それから今度はもう一度1ページにして、医療券制度です。5番、医療券制度、国民皆保険体制と主要な改正を理解するということで、特に肩括弧2番、2015年最新改正の内容を理解してくださいということになります。そして肩括弧3番、その医療券制度の仕組み、これも同様に保険者、被保険者、保険料、保険給付、そして国庫負担などについて理解してくださいということで、9ページをご覧いただきたいと思います。医療券制度は本当にたくさんの、ね、制度にまだ分かれています。基本的にはそのサラリーマンの医療券に入っている人たちと、それに入れない人たちについては、その国民健康保険、国民健康保険制度があって、その国民健康保険制度の対象外とされているのがサラリーマンの医療保険制度の人たちということになりますので、何といっても中心は国民健康保険なんです。そうした中で国民健康、サラリーマンの医療保険制度の中で覚えていただきたいのは健康保険です。医療保険で覚えるのは健康保険と国民健康保険と後期高齢者の医療制度、この3つを覚えれば結構です。あとのものは覚えなくて結構です。健康保険には、その表からお話をしますと、健康保険には中小企業の 従業員とその家族が加入している場合が多い、その協会憲法というものと、大企業の従業員及びその家族が加入している場合が多い組合憲法という2つに分かれます。なぜ組合憲法が大企業中心かといったら、健康保険組合というものが運営するわけです。その健康保険組合を作るためには一定の人数が必要になりますから、中小企業ではその人数を一つの会社だけでは達成することができません。ただ中小企業でもいくつもの会社が、条件はありますけども、いくつもの会社が集まって健康保険組合を作ることができます。そういう場合には中小企業の従業員及び家族であっても組合憲法の加入者ということになります。それで誰が保険者になるかというと、組合憲法の場合には健康保険組合です。協会憲法の場合には全国健康保険協会というものが保険者となって運営します。そして全国健康保険協会というのは、これは全国47都道府県に支部がありますから、その支部ごとに保険料率を設定します。都道府県によって保険料の使い方が、ね、医療給付の金額がかなり変わってきますので、たくさん医療費を使うところは高い医療保険料を設定するということになります。それに対して国民健康保険の場合には市町村が保険者となって運営します。ただ開業医とか一人でやっている弁護士さんとか税理士さんとか、そういう場合には全国で同じその弁護士さんだけで集まって弁護士の国民健康保険組合などを作ることができます。そしてそこはそこで保険料を設定することができます。基本的に医療保険の給付は同じような給付です。病気になったら一定の負担で医療を受けることができる。この年齢によって自己負担の割合が異なるという、それは覚えてください。何割なのかという、どういう人たちが何割なのかということは覚えてください。それから大体同じと言いましたけれども、現金給付の中で違いを見ることができます。サラリーマンなどの場合には傷病手当金などがあります。いわゆる病気やけがで休んで通院入院して給料が出なかったりしたら、その傷病手当金を受けることができます。それに対して国民健康保険の場合には傷病手当金というのはありません。自営業の人たちの収入というのは案外不明ですから、分からないということになります。そのように違いがあるということ、その違いは今度財源の方でも違いがありますので、その財源の方も見ておいてください。特に国庫負担の違いなども見てください。それから国民健康保険の保険料の負担の決め方というものも特徴がありますので、それも見ておいてください。それから75歳以上の公費高齢者の医療制度、これもどこがやっているか、保険者は誰なのかというと、公費高齢者医療広域連合というものが47都道府県ごとに設置されていますので、そこが保険者となって運営するんだということを覚えてください。それから次のページ10ページです。この持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律ということで、覚えてもらいたいのは、来年度から財源の責任主体、財政の責任主体に都道府県が加わるという。今まで市町村がずっとやってきました、全部。ところが市町村によって全然その財政力が違います。財政力が弱いというところは高齢化率が 40%、50% といったようなところが多いわけです。 そうするとさらにその医療費、国民健康保険の負担を、ね、に、ね、持ちこたえられないということで、とにかく都道府県内の全市町村、東京都の場合だったら区を含めて、それらについては都道府県が保険料などを決めて、ね、そしてその保険料を集めて財政的な面については都道府県が責任を持つと、それ以外については今まで通り市町村が保険者となって運営するということに変わるんだということを確実に覚えてください。それからその高齢者医療への支援金、その金額の決定方式が頭数で決めるんではなくて報酬額で決めてくると、報酬割、全面報酬割で決めてくるという、今度はその人たちの収入で決めてくるということになります。そういったことをご理解いただきたいと思います。それから11ページにつきましては、この保険診療の概念図、これも大事なんですけれども、実はこれあの、ね、保険医療サービスの方でも勉強しますので、そこで改めてこの図を見ながら、ね、確認してもらえればと思いますし、医療費がどんどん増えていますよ、40兆円を超えていますよという、これは数字も合わせてご理解いただきたいというふうに思っています。さて介護保険です。介護保険は基本的に先ほど言ったように細かい点は高齢者福祉等介護保険制度で勉強してもらうことになりますけれども、まず介護保険の保険者、市町村ですおよび特別区です。被保険者第1号と第2号に分かれます。その内容がどういうものかということについては、その12ページの表で、下の方の表で第1号第2号の区別を理解していただきたいということ、そしてもう一つは保険料です。保険料については次のページの方が分かりやすいかもしれません。13ページで第1号被保険者の保険料は9段階に分かれている。その保険者ごとに基準額というものを設定して、その基準額に例えば 0.5 をかけるとか 1.7 をかけるというように、基準額を決めて同一市町村に住んでいる高齢者であっても収入によって基本的に保険料が違ってくるということは理解しておいてください。そして今度利用料が上がっていきますので、そして現役並みの所得を持っているものについては3割負担というものも出てきますので、そういったその利用者負担についても、しっかりと頭に入れておいていただければというふうに思っています。そしてもう一度12ページに戻ると、もう一つ2つ覚えておいていただきたいのは、上の方の図のその保険料の内訳なんです。収入の内訳なんです。公費負担と保険料で半分ずつ賄いますと、その保険料の中で第1号被保険者と第2号被保険者どちらが多くを占めるのか、そして公費負担の中で国、都道府県、市町村の負担割合がどのようになっているのか、そこは覚えておいていただきたいというふうに思います。さて時間が全く伸びてしまって申し訳ないんですけれども、最後に労災保険と雇用保険の要点についてお話をします。労災保険について覚えること、誰が保険者としてやっているのか、国です。どこで事務をやっているのか、現状事務はどこなのかということについては労働基準監督署が中心です。保険料はどうなのかといったら、保険料は従業員は負担しません。労災保険の保険料は会社負担です。なぜかといったら会社が事故を起こさない責任を負っていますから。 じゃあその保険料というのはどういうふうに決まるのかというと、その会社の賃金総額に保険料率をかけます。それによって会社の負担分の保険料が決まってきます。当然危ない仕事をやっている会社の保険料率は高いです。安全な例えば時計の修理とかね、時計の製造とか、そんな大怪我なんてしませんよ。そういったところは保険料率は低いです。ところが同じような建設現場であっても、ね、ある大企業はちゃんとした安全教育をやって安全に努めていると、だから事故を起こさない。ところが金子組は何人死んだって一緒だよということで、どうせ労災が面倒見てくれるんだということで金子組はたくさん事故を起こしている。それが同じ建設業ということで同じ保険料率だったら大企業起こりますよ、ね、だから事故を起こしている、事故をたくさん発生させる、労災保険からお金をたくさん使っている会社というのは、同じ業界であっても保険料は保険料率は上がる設定になります。それをメリット保険率と、メリット保険料率と言っています。その労災保険の説明の下の方の右側の3つ目の黒ポチにメリット性ありと書いてある。そのメリット性ということを十分に注意をしておいてください。そしてこの労災保険の給付の内容は、ね、内容も覚えておいてください。こういった場合にこれくらいの日数分のお金が出ますよと、それプラス特別支給金制度というものでプラスアルファが出ますよということもご理解いただければというふうに思います。さて雇用保険です。15ページ、雇用保険制度の概要ということで、基本的に覚えるのはですね、これも誰がやっていますかと、国です。保険者は国です。そして適用事業、労災保険も雇用保険も適用事業としては民間です。公務員は除きます。なぜなら公務員は別の制度がありますから、公務員は除きます。雇用保険の現状事務と呼ばれるさまざまな手続きをどこでやっているかといったら、公共職業安定所です。これ労災保険との違いをしっかりと覚えておいてください。職安です。そして雇用保険の中で覚えるべきは、その図で言うと求職者給付、求職者給付の中の一般求職者給付、基本手当と呼ばれているところを覚えてください。そこにおいて自分の都合で辞めた場合にどうやって基本手当が決まるのか、あるいは会社が倒産した、会社が倒産しないために整理解雇された場合のような、倒産解雇といった場合の基本手当の金額はどうやって決まるのか、これを覚えておいてください。自分の都合で辞めた場合には何年加入していたか、それだけです。倒産解雇の場合には雇用保険の加入期間とその辞めた時の年齢です。あるいは辞めさせられた時の年齢です。それによってその基本手当の金額はが異なるということを覚えておいてください。それからもう一つが雇用継続給付、下の方の雇用継続給付というところで、高年齢者雇用継続給付はそうどういう場合にもらえるのか、同じ会社に勤めていて60歳を過ぎでも雇ってもらっていて、ね、でもその人が65歳になるまでの間に60歳の時点と比べて、ね、75% くらいにまで給料が下がったというような場合に雇用継続給付、高年齢雇用継続給付金がもらえます。それから育児休業給付金については、育児休業を取った180日目までは67%がもらえると、 休んだ時の給料の181日目からは 50% がもらえるということを覚えておいてください。それから介護休業給付はその基本的に3ヶ月間ということですので、これはその期間においては休んだ時の給料の 67% がもらえるということになります。そういう保険給付の内容をしっかりと覚えておいてください。いずれにしても1ページ目に戻って少しお話をして終わりにしますけれども、1ページ目の一番下の方、社会保障の留意点、他の科目との重複した出題内容が見られるということ、そこに書いてある科目などと同じような勉強をすることになると思いますので、その勉強を重ねてどの科目でも使えるような内容の理解に励んでください。それから次のページ、2ページ目の他の科目とのその横断的な問題が出題される傾向があるということで、先ほども言ったように例えば障害等級のこととか、女性の働き方のこと、まあそういったものについてそれぞれの科目の中であれこれ違うんじゃないのと、そうしたら2つの科目の内容を合わせて横断的な問題に対応できるように準備をしておいてください。とにかく制度改正が多いので、新しい制度内容をしっかりと理解していただくことが必要になると思いますし、また統計資料などを読み込むその力をつけていってください。まあ、最後の方かなり端折りましたけれども、基本的にこの図表を見ていけば大体の内容は解けるというふうに思っています。私も自分の大学の中においては授業などにおいても最後の方を端折る部分もかなりありますけれども、基本的には同じような資料を渡してしっかりとその内容を理解してもらうと、そして他の科目と その整合性といいますか重複問題への対応ということも十分にお話をさせてもらって、まあ、そういった合格率を見ることができていますので、どうぞ皆さんも同様にですね、まあ、頑張っていただければというふうに思っています。いずれにしてもまだ4ヶ月あります。今年は2月に確か食い込むはずですので、まだ多少ありますので、参考書なども買ってですね、絶対参考書からぶれないように一冊の参考書をずっと読んでください。3回読んでください。3回読んで3回覚えてください。覚えた部分からマークして消していってください。そしてこの訴訟連などが行っている統一模試、これは必ず受けてください。我々の大学でも3年生から受けさせたりします。やっぱりそれくらい受けて、その時点で自分がやっぱり弱いところっていうのを理解すること。何ができないのか、そこからまた頑張ったらできるようになりますので、ね、やっぱり現実を知るということです。そうした統一模試などにおいて、ね、そうでないともう本当に上っ面だけの勉強で終わってしまいますから、弱いところを絶対理解してください、ね、では最後には皆さんを待っている人がいるんだということを、ね、その頭の中に描いてもらって、ぜひとも自分はこうした国家資格を持って、ね、みんなのために働きたいと、そういったことを目指す、その準備を今から始めていただければというふうに思います。本当に内容が最後の方は端折ってしまいましたけれども、その分皆さんの能力で最後の方はカバーしていただければというふうに思っています。どうもご清聴いただきましてありがとうございました。